2014年9月30日火曜日午後5時5分頃収録、カラーデイズパーソナリティ若ですけれどもですね、まあ前回ちょっとオープンキャンパスの中でやったオープンラボという研究室を開放したというお話をしました。まあちょっとまあでそれの次の日、まあ大学祭2日目に当たるところなんですけれどもにですね、まあまあ大学祭にも行ってきたんですが、ちょっとその後ですね、まあまあいろいろやったということで今日はその話をするんですが、まあここ最近の若さん、まあ札幌芸術の札幌国際芸術祭2014、サイアフ2014見に行き、まあ芸術の秋を楽しみ、大学祭では、大学祭に出ている露店で食欲の秋を楽しみ、さあ、あとはスポーツの秋かみたいな話でね、まあ今日はそんな話をしていきたいというふうに思います。ということでよろしくお願いいたします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16.comの制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズパーソナリティー若です。じゃあまずちょっと大学祭の話にしておこうか。ちょっとねせっかくだし大学祭の話しておこうか。あのね本当に今年ね関わってないんだよね、一切関わってないんだよね。だから一切関わってないっていうのが、そのオープンキャンパスのね前回話した方にまあまあ力を全力で注いでいたので、大学祭に関してはねほとんど何も知らないし、大学祭そのものもね俺ほとんど飯食いに行っただけでね、イベントとかそんなもんことに関してはねあんまり知らない。結局そんなんで大学4年間の大学祭終わっちゃったっていうね。1から3年生まだお店の出店で天夜ワンやして、もうそれ以外のことに関してはもう一切何もなんか楽しむこともできなかったみたいな、3年でしょ。で今年はあれでしょ、いやまそれはなかったけれども、じゃなくて閉鎖しているイベントの方にスタッフとしてお仕事をしていたので、学祭のそっちに楽しむ余裕がなかったっていうねいうことで、あんまりこうなんだろうな、その結局大学4年通して大学祭にまともには参加はしてんだけどね、参加はしてんだけど、あんまりこうなんだろうな、なんか楽しんでるっていう感じではなかったね。まあまあ楽しめるイベントがそんなあるかどうかっていう話なんですけどね。いやまあということで、まあまあでもね僕としてはそんなに悔いはないですよ全然。主に自分のやりたいようなことをやらせてもらってますし、いろいろね、まあ4年通していろんなことやってきたので、それ自体に関してはね、全然そんなに悔いは全くないんですけどもね。まあ、それぞれのところで皆さん頑張って、いたと思います。なんかね、まあ、ちょっとね、廊下をスーッと通ったぐらいですけれども。まあ、会場では、ジャズの演奏なんかをね、うちの大学だけじゃなくて、あんまり具体的な名前を出すとあれなんですけども、北海道で一番でかい、国公立大学さんの、まあ、研究会の方なんかが来て演奏したりですか。あとはね、結婚の先生出身の大学のところも来てたかな。まあ、いろいろ、っていう、まあ、札幌近郊の私立大学さんの、まあ、そういうジャズの研究会ですか、サークルが集まって、うちの大学の大学祭で演奏していたりですとか。なんか結構ね、連日練習してましたよ。なんか、大学祭のね、まあ、1週間前後ぐらいですね、ずーっとね、パーピラ吹いてて、あれ、なんかフルートの音聞こえんな。あれ？うちのジャズ研フルートあったっけとかね、なんかいろいろなんか、 、頭、ジャズ系に関してはね、僕一回大学1年、2年ぐらいの時ですか。に、うちの、部活の関連で、ちょっとコンサートの撮影なんていうのをやって、ちょっとそんなんで、携わったりしてたので、なんとなく分かってるんですが、あったっけとか思いながら、だから他大学だったみたいな感じで、ああ、そうかみたいな感じだったんですけどね。あったりとかですね、なんか毎年、うちの大学だと、あ、どこの、あれのかなんか、ちょっと分かんないんですけど、お化け屋敷をやってたりとかね。あとね、うちの大学のそうですね、事務局の方がね、毎年揚げアイスなんかを出していたりとかして、僕毎年あそこで揚げアイス買ってるんですけど、ね、今年も案の定買ったんですけどね。買ったっていうか、今年は引き換えたっていう言い方をするの方がいいのかな。そうそう。実はね、そのオープンキャンパスの、スタッフアルバイトをやってたんですけども、前回話したね、あれをやってたんですけど、あれね、お金は当然出てんだけど、バイト代は当然出てんだけど、バイト代出てでしょ？で、前回も話しましたけど、スタッフとしてのポロシャツ、あれもね、あげますっていう、プレゼントしますっていう感じだったんですけど、ね、あってもいらねえよみたいな話なんですけどね、これ完全に、今ね、この部屋にもあるんだけどね、ちゃんとハンガーに干してあるんだけどね、スタッフって胸のところに書いてあって、背中にはね、うちの大学のロゴがデカデカとかのがあるね、赤の T シャツなんですけどもね、これ外で着るねわけにはいかないしねみたいな話でね、どうしようねみたいな感じなんですけどね、あれ何今部屋のなんか空になんか飛んヘリか、びっくりした。これ多分今ヘリの音はちょっとマイク通して入ってると思うんですけども、かなりでかいから入ってるでしょ？入ってるでしょ？多分今入ってるでしょ？ヘリの音入ってるでしょ？なんか、空にね、光る物体があったからね、あれなんだと思ったのかな？あれか。ヘリコプター。なんかめっちゃなんか、明るいんだよ。なんか車のなんかヘッドライトみたいな感じ。パカーって光って。なんだあれ空めっちゃ光ってると思って。ヘリコプターね、びっくりした。何の話してたんだっけ？ポロシャツの話してたんだっけ？あ、大学のロゴ入ったポロシャツいただいてもどうすればいいのって言って。外で着るわけにもいかないしねっていう話でね。完全にこれ夏の寝巻きになって。寝巻きなのかこれみたいな話なんですけどね。いただいて、してたんですけど、あとね、お食事昼食代として、その、大学祭で使える、その、食券のチケットみたいなのをいただいて。で、600円分ぐらいいただいたんですけれども、でね、俺ね、学祭当日はね、飲み物しか買えなかったんですよね。トロピカルジュースしか買えなかったんですよね。喉が渇いたっつって、トロピカルジュースは、ずっと4時間ね、高校生とか一般の方に対して説明しっぱなしだったんで、もう喉がカラッカラで、もうなんか飲みたいっつってですね。学祭価格200円のね、トロピカルジュースを買ってきたんですけども、1日目だけ使って、で、余っちゃったんですね、食券がね。ご飯食べる時間がなくて、で、その後ちょっとね、オープンラボのね、後に教授とちょっと一緒に反省会とかして、したんで、一般の方からこういう意見いただいたんですよ、つって言ったら、じゃあそれ研究にちょっとどう活かしていくか、みたいな話で、なんかすごい話し込んじゃって、それでね、あんまりちょっと食べる時間がなかったんですよね。なので、で、食券はね、その二日目、学祭二日目も使えるということだったんで、あ、じゃあ、二日目なんか、昼飯かなんかで、これ食券使って、学祭でめちゃくちゃ買おうっつって。最終的にね、二日目余ってたな、食券がね、650円分ぐらいあったんですけども、それ全部使ってね、食べましたね。そのさっき言った、揚げアイスとか、あと何買ったかな、焼き鳥が3本入って100円だったんですね。あと、フランクフルトがね、1本で100円だったんですよ。で、これはね、あれなんですよ、めちゃくちゃ安いじゃん。これね、お店出店してんのが、実は学生だけじゃないんですよね、うちの大学って実は。学生だけじゃなくて、今ね、うちの大学新しい建物、研究棟をいっぱい建ててたりするんだけども、その建物を建ててるのが、実は、うちの大学出身の OB を中心とした、メンバーで、で、かなり大手のね、建設業界の中でかなり大手の大手のね、会社が今、受け負って建ててるんですけども、その会社の、そこの現場でやって、普段働いてる人が、学祭でお店を出店してくれてるんですよね。なんか、そこはね、そこの建設会社さん面白くて、なんか、餅つきとかね、なんか、その小さい子供向けに、学祭にいらっしゃった小さいお子さん向けに、その餅つきなんかやってたりとかですね。あと、うちの大学の、あれね、同窓会で、北海道いろんなとこに支部があって、道外の支部もあるんですけども、東北地方とか関東とかいろいろあるんですけども、の支部の 人が、まあ、この学祭、1年に1回のこの学祭の時に集まって、やっぱね、うちの地元だとね、なんかね、塩やつそばとかね、しじみ汁とか出してましたね。で、他いろいろな地方でなんかね、函館の方だったらイカ飯とかね、まあ、支部ごとになんかお店出してて、みたいな感じで、まあ、だから、卒業した後もね、もしかしたらそういう携わり方がもしかしたらあるかもしれないっていうね、わかんない。いや、わかんないですよ、わかんないですよ、わかんないですけどね。っていう感じで、その、保護者の方とか OB の方がやってるお店があったりとかっていう感じで。まあ、面白いでしょ？そうそう、そういうのやってたりとかするんですよ。だから学生だけじゃないですよね。あとなんか、あれか、フリーマーケットとかってね、そっちは本当に完全にまあ、僕らじゃなくて、そっちは学生じゃなくて、地域の人が来てやるっていうね、イベントもやってたりとかして、なかなか面白いんですよ。なんかいろいろなことが、いろんな人がごっちゃになって、その周り巻き込んでやってる大学祭なんで。うん。なんでまあ、そのオープンラボの時もそうだったんですけども、まあ、近所のね、小学校とか中学生の方が、もう当然来てたし、ちっちゃいちっちゃいもう幼稚園児の、方も来てたし、赤ん坊抱いて来てるお母さんとかも来てたんで、で、なんかいろいろ来て、で、オープンラボの時だったかな？なんかその、おそらくまあ、この大学近辺に住んでるお母さんだと思うんですけども、まあ、が来てて、子供がね、こうタブレットでこう、僕らが作ったアプリケーションで、まあ、割とね、僕らの作ったアプリケーションで、割と子供受けしやすい要素がちょっと入ってたりするんでね、それで子供が、うわー、すごい可愛いとかって遊んでいる横で、僕がお母さん、僕とか教授とかが、まあ、教授も一緒にオープンラボの時いたんですけども、一緒にいや、これはこういうもので、っていう、まあ、子供にしてもしょうがないからね、まあ、高校生くらいだったらいいんですけどもね、高校生とか中学生くらいだったら、まあ、ある程度噛み砕いて説明できるんですけども、まあ、さすがに、ね、幼稚園児とか小学生に説明してもね、っていう話だったんで、だからちょっとお母さんとかね、いろいろ話してて、で、まあ、なんかね、で、研究の内容じゃなくて、大学に関するような話もしてて、まあ、っていうのは僕が高校生に対してそれも聞いてたんですよね。別に研究のことじゃなくても全然学生生活についていろいろ聞いてくださいとかっていう風に僕が高校生に言っちゃってて、でまあそれでまあその関係でまあちょっとそのお母さんもね、今就職率とかどうなんですかとか、就職どうなんですかとかっていう話をいろいろしながら、でなんかその中でお母さんが話してて、ああそうだなと思ったのは、そのまあ私も毎年年に一回この大学の大学祭来てるんですけども、まあ年に一回ぐらいしか大学の中に入れないんで、ね、なんかこうやって学生と直接お話できるのって楽しいですよねとか、なんかいろいろ大学のこと分かっていいですよねみたいな感じで、まあうちの大学も割とその地域の方にオープンにしてるんで、まあ別にね、平時でも入っていいんですよ、別に。別にいつもでもね、入っていいんですよ。たまにね、学食になんか家族連れの人とかいてね、おぉ、びっくりとかっていうのがあったりとか、最近だとはそうだね、コンビニがね、今まですごい分かりづらいところにあったんですけども、ちょっとね、4月、7月か7月ぐらいに場所が移転して、道路沿いの近くになったんで、割と分かりやすいな場所になったんで、結構ね、たまに行くと子供連れたお母さんとかがローソンとかに来てて、あ、ローソンって言っちゃったローソンって言っちゃった。うちの大学に入ってるコンビニローソンなんですけど、来ててね、まあ割とそういう、なんか、オープンにはしてるんですけれども、まあ確かにそうだよね、研究の内容とかそこまでは確かに、平時では公開してないっていうか、まあ多分言われたら、ね、公開するんですけれども、まあね、普段はそんなにオープンにはなってないので、っていう意味では、まあ、確かにそういう意味でも、今回オープンラボというのはやって携わっててよかったな、っていうふうには、もういろいろ思いましたけれども、まあ、そういう話もしつつですね、感じで、まあ、てんやわんやで盛り上がってた大学祭の人がさ、大学の祭の話で半分使ってしまいました。今日話したかったのはこの話じゃありません。で、大学祭二日目にですね、まあ、そのオープンラボの、その、まあ、打ち上げみたいな感じでですね、まあ、打ち上げじゃなかったんだけど、打ち上げみたいな感じでですね。なんと、もう端的に言います。ファイターズ戦の試合を見に行きました。ね。もう意味がわかんない。なんで打ち上げでなんでオープンラボの打ち上げでファイターズ戦を見に行くのかっていうね。まあ、若干その辺ね、面白いでしょ？意味わかんないでしょ？意味わかんないんですよ。ね。で、行ったメンバーはですね、うちの、研究室のゼミ長、まあ、ゼミ長はね、オープンラボ何も関わってないんですけどね、ゼミ長と、チーム長、まあ、一応形上チーム長と呼んでるんですけど、まあ、別にうちのチームそんなね、なんかチーム長が引っ張ってって、みたいな感じじゃないんですけれども、まあ、チーム長は基本的にスケジュール調整ですね。で、そのチーム長と、安藤若さんで、3人でですね、ファイターズ戦見に行きました。まあ多分この辺詳しい人は多分宮沢健さんとかね、フォートナイティーズの、どこだと思うんですけども。まあでも、宮さんはあれか、あれでもね、巨人だもんね。ということで、まあ私は一応、 海道在住なんで、別にそんな熱心なファンじゃないですけど、ファイターズですよね。いうことで、日ハムファイターズ。で、まあ、行ったのは9月の28日日曜日の6時から、やっている2014パリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズバーサス対、福岡ソフトバンクホークス。ソフトバンクホークスは、今これ収録9月30日時点ではパリーグ1位ですからね。で、2位がオリックスだっけ ?2 位がオリックスで3位がファイターズなんですけど、3位ファイターズクライマックスシリーズ、出場決定しましたんでね。おめでとうございます。ちなみに決まったのは9月の29日の月曜日なんでね。僕の試合を見に行った次の日に決まったっていうね、あの感じなんですけども。まあ、で、まあ、まあ、ファイターズといえば、最近発表になりましたね。稲葉篤紀選手がね、引退と。あと、ちょうどこのね、行く前に、9月27日かな ?9 月27日に、金子誠選手が、引退と。いうことだったんですけども。で、28日、明けて28日はですね、先発が、誰だかな中村だったかな、だったんですけどね、ファイターズ側は。で、試合の方、まあ、結果だけ言うと、ファイターズが6対4で、勝ちました。確か2回にね、2回に5点入れて、で、あれが7回、あ、違うな、何回だっけな、にも1点入れて、で、6対4で勝ちましたね。7回に、そうか、ソフトバンクが4点入れたのか、みたいな感じだったんですけど、まあまあまあね、そういうハラハラさせる試合でね、面白かったですね。で、普段はさ、こう、ラジオとかテレビとかでさ、こう、さ、見たりするんでさ、どうなんだろうな、とかね、思いながらやったんですけど、やっぱね、どうも行くと違うね、あの、盛り上がり方が。盛り上がりが違うね、やっぱ、立ち上がっちゃうもんね、俺もね。で、まあ僕もですね、念願でもないですけど、もうね、できないからね、稲葉ジャンプ。稲葉ジャンプ。やってきました。もうみんなジャンプですよ。あんで、で、まあ、ホークス側のファンの方もね、一角いたんですけれども、ホークスの人もね、稲葉ジャンプしてましたね。もう引退っていうこともあって、もうみんなでこうジャンプしてですね、札幌ドームが揺れました。なんか一説によると、みんなでジャンプすると、あれ、札幌ドームが震度3から震度4ぐらいの揺れになるそうですね。まあこの辺は皆さんもご存知かと思うんですけども、いうことで、ドーム行きましたね。で、なんかね、近くの、多分ね、札幌の人はわかると思うんですけど、福住駅降りたところのね、ところでなんか飲み物とか、とか、打ちたりとかしてて、あ、すげえ、こんなんなってんのとかって思いながら。ずーっとね、福住からドームまでって、すごい、行くときも帰るときもそうだったんですけど、すっごい行列なんですね。あ、すげえなと思いましたね。僕、見に行ったのがね、最後に見に行ったのが、試合自体、そもそも見に行ったのがね、結構久しぶりだったね。一番最初に行ったのは中2なんですけど、その後ね、しばらく見てなくてね、いうことで、久しぶりに行きましたね。ドームで観戦みたいな、見に行きました。でね、ちょ、28日がね、なんか金子誠選手推しデーだったみたいな感じで、なんかね、金子誠選手の、センスかな?センスと、あとですね、ファイターズの、あれだ、We Love 北海道シリーズということで今やってるんですけども、We Love 北海道シリーズの、まあ、フラッグですね、をもらいました。これはね、入場者プレゼントということでもらいましたんで、記念に取っといてますけれどもね、いうことでございました。はい。試合見てました。で、そうそう、試合途中ね、俺ずっとね、ラジコでラジオ、聞きながら、解説の人の、こう、聞きながら、あー、なるほど、あ、今、こう、あれだったのか、とかね、聞きながら、ずっとこう、試合みたいな。あれも面白い聞き方だなと思ってね、ちょっとね、熱心な野球ファンの人はそういう聞き方するんだよね、きっとね。だからちょっと僕もね、それを真似しながら聞いてました。あ、今のそうだったのか、とかね、解説の人の話を聞きながら、あー、なるほどね、とか。で、ね、ラジオとか聞いてると、ベンチのね、選手の人のインタビューとかの話とかも聞けるんで、なかなか面白いんですよね。臨場感を、臨場感はドームじゃないとね、聞けないから。かなりいい席でしたよ。席ね、どこだったのかな?俺ね、あれか、B、これドーム、札幌ドームじゃないとわかんないと思うんですけど、B 指定席の三塁側でした。まあ、ファイターズは三塁側なんでね、三塁側、当然三塁側だったんですけどね。あれか、ね、で、試合の時ね、7回の時にね、応援歌を歌うんです、あれか、ファイターズ参加を歌うんですけども、この日ね、今年のファイターズ参加を歌っている、上杉修太さんが来て、これ上杉修太さんつって多分わかんない、道民だけなんだけど、上杉専務ね、とか言ってもわかんのも多分道民だけなんだろう、が来てて歌ってましたね。はい。ブギウギ専務とかでご存知かな、皆さん。まあ、関東の人も一部の人はご存知かもしれませんけど、みたいな感じで、なかなか盛り上がったし、久しぶりにちょっとファイターズ戦見に行ったというお話でした。 した。以上、ここまでカラーデイズパーソンティーワカでした。それでは皆さん、次回までお元気です。さようなら。カラーデイズポッドキャスト、2015年3月31日の潜伏まであと173日。